間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
ここ最近ね、2年後の消費税アップが議論されていて、どうなるのか非常に気になりますよね。
気になります、
そこで今週は暮らしに役立つ節約の技をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は生活コストを下げると題してお届けします。消費税の増税も気になるんですけれども、これからの季節は節電も大事です、さらにね、今年もボーナスは期待薄なんて声も聞こえてきますよね。まさにね、今が生活コストを見直すいい機会ですよね、そこで今回は電気代から通信料金、冠婚葬祭まで得する秘訣というのを調査しました。
塵も積もれば山になるですからね、しっかり生活コスト下げてまいりましょう、日経トレンディ7月号ではたくさんの領域での技をご紹介しているんですが、この番組ではその中から4つだけご紹介します、それではまいりましょう。
生活コストを下げる、その1、通信料金。
NTT ドコモのクロッシーに続いて e モバイルも e モバイル LTE で LTE サービスを開始しました、ソフトバンクも 4G サービスを始めて、この春以降データ通信サービスの高速化がゴーンと進んでいますよね。
そうですね、ユーザーにとってね、データ通信にかかるパケット料金っていうのは削りにくいんですよね、2段階定額プランというのを使っていても、ウェブサイトとかね、動画を見るとすぐに上限に達してしまいます。そのためね、事実上は各キャリアが用意するフラットプランしか選択肢というのがないんですね、でそれでもデータ通信料を下げたいならば、スマートフォンはデータ通信用と割り切って、音声通話用の端末というのを別に持つといいですよね、この2台持ちにして MVNO、 つまり仮想移動帯通信事業者のデータ通信プランを選べば料金を下げられます。
この MVNO なんですけれども、さまざまなプランを用意しています、ドコモや e モバイルが提供する LTE を使える代わりに料金が高めのものですとか、あるいは速度が低い 3G 回線を使いつつ、通信速度ですとか使える時間帯を制限することで料金を引き下げるプランというのもあります、この MVNO のデータ通信を使うにはですね、 SIM ロックフリーのスマートフォンですとか、あとほとんどが SIM ロックフリーになっているドコモのクロッシー端末を手に入れるというのがまずファーストステップになります、
例えば LTE の場合ね、 IIJ ミュー高速モバイル D のファミリーシェア 1GB プランというのは、ドコモの回線を使って月額2940円で 1GB まで LTE が使えます、で普通にね、ドコモのクロッシー端末をデータ通信用に使うと月額5985円になるんですけれども、それに比べると IIJ ミオの方がね、制限はあるけれども割安になります。
3000円ぐらい安くな
ってますね。そうですね、ただしクロッシー端末にドコモ以外の SIM をね、挿入するとテザリング機能が使えなくなるので注意が必要です。
なるほど。それから 3G 回線の場合ですと、ヨドバシカメラのヨドバシカメラ B モバイル基本料0円 SIM っていうのがありまして、これは 1GB まで月額最大3780円なんですが、使わなければ料金は0円です、月額5985円のドコモの 3G データ通信に比べると割安ですよね、月によってデータ通信の頻度が変わるような人には相性が良さそうです、
そしてね、2台持ちの場合の音声通話の端末というのはおすすめが2つあるんですね、どのキャリアにかけても通話料金が定額というプランがある PHS のウィルコムと e モバイルですね。ウィルコムのプランは1回の通話が10分以内で月500回までという条件がつくんですけれども、月額2430円でどのキャリアにもかけられます。一方で e モバイルの無料通話パックというのは、月額700円で2100円分、最大およそ55分の無料通話というのがつきます。
それから固定回線との組み合わせを見直すと、スマホの通信料金を引き下げることもできます、au やソフトバンクが提供するセット割引を使うと、最大2年間スマホ1台につき月額430円から最大で1480円分料金が安くなるそうです、それから固定回線を解約してですね、家で使うパソコンやタブレットのようなネット接続機器にはスマホのテザリングで全て対応するっていうふうにすると、通信料金を月額数千円単位でぐんと引き下げることができます、
生活コストを下げる、その2、冠婚葬祭。
結婚式にかかる費用は全国平均でおよそ325万円、お葬式はおよそ200万円という調査結果があります。まあ、結婚式も葬式もですね、適正な料金が分かりにくいというのが難点ですよね。
そうですね。そんな中ね、中小やベンチャー企業というのが明瞭公正な価格で低料金を売りにしたサービスというのを相次いで始めてるんですね。はい、例えば結婚式だとメイションという会社のスマコン、これはあのスマートウェディングということなんですけれども、それは自己資金16万8000円からとかね、結婚式の総費をおよそ半額にというふうに謳ってるんです。
資料を見るとですね、このスマコンはまず頭金として16万8000円から19万8000円を払います。はい、で残りはご祝儀だけで賄って後払いするという仕組みなんだそうです。実際にかかる費用の平均総額は50人から70人規模でおよそ150万円から200万円程度なんだそうです。
結構半分ぐらいになっちゃうわけです ね,
ですね。
この安さの理由というのは他社の会場を有効に使うということがあるんですね。はい、自社で式場とか宴会場を持つと建設費とか維持費、改装費っていうのがかかりますよね。
はいはい、
でもその割に式はね、土日とか祝日ばかりで稼働率というのが上がらないんですね。
なるほど。
これを補うためにレンタルドレス業者だったりとかカメラマンといったね、その関連業者のサービスに高いマージンを含めて高い料金設定にするわけですね。
こういうマージンもそうなんですけど、例えばこう手作りのウェディングケーキというようなものでも、ユーザーが持ち込もうとすると持ち込み料がかかったりすることがありますよね。
はい、そうなんですよね。でこれに対してメイションというのは自前の式場は持たないで関東東海関西に合わせて300件以上の式場と提携してるんですね。
うん、
でその会場の空いている日にちにね、お客さんを送り込むというわけなんです。自社の設備は接客のためのショールーム程度にとどまってるんですね。これで関連業者からの手数料だとかマージンを抑えて安くて薄利多売のビジネスというのを行えるんですね。
うん、スマコンは現在年間およそ2000組と制約しているそうです。はい、で繁忙期はですね、1日に30組から40組もの式を取り扱っているんだそうです。うん、でこう値段が安い分ですね、提携する施設ですとか式の日取りが限られるという印象が当然あるんですけれども、はい、最近ではですね、お客の送り込みが増えたことによって、その制約が解消されつつあるんだそうです。で実際ですね、ウェブサイトを見てみると、有名な式場ですとか大手のシティホテルなんかがラインナップされてるんですね。
結婚式以上に料金が不透明で業者が玉石混交となっているのがお葬式なんですね。
ですね。
例えば一般的な霧の合板の棺というのは仕入れ値が8000円程度なんですね。
はい、
で大量に仕入れれば5000円程度で済む場合もあるわけです。
はい、
これを業者は安くて3万円、高いと10万円くらいで売るということなんですね。
そんなに価格が変わっちゃうんですか。
でこれに対抗して登場したのがユニクエストオンラインという会社です。インターネットで料金体系を透明にして新しい相場を作るというふうに意気込んでるんですね。
このユニクエストオンラインなんですけれども、ここ数年需要が増えているお葬式のスタイルをラインナップしています。例えばですね、火葬だけを行う火葬式直葬というやつですね。それからお通夜を行わない一日葬、そしてお通夜告別式、初七日を行う家族葬、小さなお葬式というものの3つあるんですけれども、
はい、
これがですね、それぞれ17万8000円、33万8000円、49万8000円ということで原則定額になってるんだそうです。
はい、
で身内中心で多くても、まあ、30人程度のお葬式を想定して、料理ですとかお布施というのは定額のオプションとして用意されているんだそうです。
はい、こちらもね、その先ほどご紹介したスマコンと似たような構造なんですね。一見葬儀社が賛同しないような気がするんですけども、すでに全国3000の業者と提携してるんですね。月800件、年間で1万件近くを取り扱ってるんですね。業者にしてみれば施設が空いている時だけ依頼を受けられますし、あと集客のコストもかからないのでね、旨味が多いというわけなんですね。で提携する業者からしてみると反感を持ちながらも協力的というような状況ですね。
はい、
ユニクエストオンラインではこのスケールメリットを生かして半年以内に3割以上の値下げを実施する予定なんですね。
はい、
こういった動きはまあ今後葬儀業界の台風の目になるかもしれないです。
週刊日経トレンディ後半も様々な技ご紹介してまいりましょう。
週刊日経トレンディ、今週は生活コストを下げると題してお届けしています。後半のね、一つ目はこちらです。 生活コストを下げる。その3、ライブチケット。
人気のコンサートやお芝居、サッカー日本代表の試合といったライブのチケットは、興行の回数が少ないのでチケットの枚数が限定されちゃいますよね、その分手に入れるのが難しいと、なので好みのアーティストが決まっていて、できるだけいい席が欲しいという場合は、まずそのアーティストのファンクラブに入るというのが手です、その他の場合は公演の主催者からチケットを買うと比較的いい席を取れる確率が高くなるということなんですが、これはどういうことなんでしょうね。
これはですね、公演の主催者というのはたくさんのチケットを売るので、大体ね、強い販売網を持つオンラインチケット会社に販売を委託するんですね。でこの場合、売れた時にはチケット会社に対して委託手数料というのが発生します。でも委託しないでね、自分で売ればこの手数料分が懐に入りますよね。
そうですよね、
なので確実に売れそうないい席というのは自社で販売するんですね。出演者のファンクラブといったものを通して売る傾向というのも強いですね。
特に音楽コンサートの場合、最近は主催者がオンラインチケット会社のシステムを借りて、で自分でチケットを売るという傾向が強いんだそうです。
それからね、席の良し悪しよりもまずはチケットを確保したいという場合は、オンラインチケット会社の先行抽選販売というのを利用するといいですよね。チケットピア、E プラス、ローソンチケットといったようなそのオンラインチケット会社というのは扱う枚数が多いんですね。それと販売機会が多いから、チケットを取るチャンスというのが増える。
先行販売というのを何回もやったりしますもんね。
そうですね。
この場合なんですけれども、ユーザーはインターネットを通じてオンラインチケット会社に会員登録をします。でネットや電話で欲しいチケットを申し込んで、抽選の結果を待ちます。で希望のチケットが買えた場合はクレジットカード払いなどで決済するわけですね。でコンビニの店頭とか、あるいは配送といった形で、チケットを受け取るという仕組みになっています。
ネットが、普及してオンラインチケット会社による先行抽選販売というのが定着しましたよ ね。
そうですね。
そのために、予約と購入の手間というのは、非常に少なくなりました。その反面、オンラインチケット会社に支払う手数料というのは高くなってるんですね。特に先行販売の場合は、決済手数料やシステム手数料、発券手数料の他にも、特別販売手数料としてチケット1枚あたり500円程度というのが上乗せされるんですね。
これ結構バカにならないんですよ。例えば額面4000円のチケットを先行抽選販売で買って、コンビニで決済して発券までするとした場合ですね、特別販売手数料500円、それから決済手数料210円、それからシステム手数料210円、さらに発券手数料105円とかかっていって、合計で1025円にもなっちゃうんですよ。
売り切れが、予想される人気公演で手数料を安くするのは非常に難しいんですね。ただ先行抽選を使わなければ手数料を抑える手立てというのもあります。例えば一般発売後にチケットピアの店頭で買えば、1枚あたりの手数料、発券手数料というのは105円がかかるだけですね。
あとそれからですね、自分が加入している生協ですとか、あとクレジットカード会社で買うっていう手もあるんですよね。欲しい公演が必ずあるとは限らないんですけれども、生協の場合、正規の価格より安いことなんかもあるそうです。あとカード会社も公演によっては値引きをする場合がありますので、それぞれのサイトを一度覗いてみるっていうのはいいかもしれないですね。さあ続いてまいりましょう。
生活コストを下げる。その4、光熱費。
去年は扇風機や LED 電球を買ったりですとか、エアコンを使うのを極力控えたりして節電に努めた方多いと思います。そうなるとですね、去年の夏よりも電気代をさらに減らすっていうのは難しいなというふうに感じるんですが、ちょっとした工夫次第でまだまだ減らせる余地はあるということです。
まずは支払い方法ですね。電気料金の支払いにクレジットカードを使えばポイント還元が受けられます ね。
そうですね。
でもね、あえてカード払いにしない方が得な場合というのもあるんです。
カード払いにしない方が得。
多くの電力会社では口座振替は月額 52.5 円引きとなります。つまりポイント還元額が 52.5 円以上ならばカード払い、それ以下ならば口座振替の方が得になるんですね。
この資料を見てさすがだなと思ったんですけど、自分のカードの還元率と毎月の電話料金を平均して、でどちらで払うかを判断した方がいいということですね。見てみるとですね、カード払いの方がお得になる電気料金というのは、還元率が 1% のカードの場合月5250円以上、還元率 0.5% のカードだと月1万500円以上になります。
そしてね、我慢できずにエアコンを使う時も一工夫したいですよね、はい、まず電源を入れる前に窓を開けます。部屋にこもった熱気を追い出しておくと無駄な電力を使わずに済むんですね。
あ、なるほど、
うん、それから扇風機を窓の外に向けて回すとより効率よく換気できるんですね。
まずその冷やす前に、うん、ある程度熱気を逃がそうということですね。
はい、
それからですね、冷房の効きが悪いときは設定温度を下げるんではなくてですね、風量を強くするといいそうです。
はいはい、
まあ、風が当たると体感温度が下がりますからね、うん、でこの風量を強くすることによって増える電力っていうのは、うんうん、温度を下げるための電力に比べるとかなり少ないんだそうです。
はい、そうなんですね、うん、で電気代が減るだけではなくてさらに特典があるとなると節電のモチベーションというのは上がりますよね、
はい、
例えば今社団法人のスマートプロジェクトという団体が節電行動促進プロジェクトというのを進めてるんですね、
はい、
これは協賛企業を集めて節電目標を達成した家庭に景品を送るというものなんです。この他にもね、流通業界に呼びかけて電力使用のピークの時間帯にお店で買い物をすると割引が受けられるようにする計画なんです、
はい、
7月から東京電力と関西電力の管内を中心に実施する予定なんですね、
まあ、その電力消費のピークの時間帯に外出することで、うん、家の電力消費は抑えようということなんでしょうね。
そうですね、
まあ、その景品がもらえたりですとか、うん、割引があるなら、まあ、参加意欲も湧きそうですよね。
はい、
ただですね、まあ、ガス代とか水道代っていうのはまあ劇的に減らすのはちょっと難しいんじゃないかなという気がしますね、うん、
はい、
まあ、毎日少しずつでも節約すれば、まあ、年間の削減額となるとそれなりのものになると思うんですけども
、うん、例えば水道代はトイレの使用水量を減らすっていうのが効果的なんですね、
はい、
トイレは家庭で使われる水のおよそ3分の1を占めてるんです。
そんなに使ってるんですね。
意外ですけどね、こんなに多いんですね。ま
あ、でも言われてみりゃバジャーって結構な量流してますもんね。
そうですね。さらにね、これ古いトイレだと最新のトイレの2倍以上の水を使ってしまうんですね、
はい、
なのでウォーターセーバーといったような排水量を調整できる節水グッズを使うといいかもしれないです。タンク内の排水弁の上にかぶせるとレバーを上げている間は流れて手を離すとピタリと止まるということですね、はい、水の勢いを変えないで無駄に流れ続ける分を減らすことができます。
このウォーターセーバーっていうのがですね、うん、700円弱ぐらいの節水グッズなんですけれども、
はい、
まあ、大きさとしてはですね、まあ、7、8センチぐらいの、うん、ものなんですけど、うん、これでね節水できるんだったら結構いいかもしれないですね。
そうですね、まあ、ただ本当にこの最新のトイレだとねどんどんどんどん節水っていう風に向かってますからね、そういったものも買い替えてしまうというのも手かもしれないですけども ね。
ということで番組後半も生活コストを下げる秘策ご紹介しました。この他にもですね、日経トレンディ7月号はですね実は結構すごいところに踏み込んでいまして、うん、失業あるいは転職した場合の対策ですとか、うん、
はい、
あと教育費、うん、それからマネー術といったカテゴリーも載っていますので、うん、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ、今週は生活コストを下げると題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今一番気になるものは何ということで3週連続のご登場、チェックマンさんです。よろしくお願いします。
チェックマンです、
うん、直前の打ち合わせでですね、次は真面目にやるのでっていうふうにあらかじめ予防線を張られたんですけれども、
今日は成田へ向かいます。
ん、それ世界の車窓からですか。
リリッリッ
リッリッ、あ、なるほど、
はい、
7月2日ということでですね、うん、このネタをお届けせずにはいられません、
はい、
ジェットスタージャパンですね、
あ、LCC ですね、うん、
はい、7月3日から成田から札幌、新千歳空港ですね、うん、それから成田から福岡、うん、この2路線でまず出航ということでございます、
うん、LCC と言いますと、はい、まあ、国内線ということで言えば、ピーチが多分一番最初でした。
そうですね、自ら LCC という言い方をする会社としてはピーチが初めてになってまして、ただスカイマークもですね、かなり安い時には安いの で、
そうです、ね、
まあ、実質的に LCC のカテゴリーに入れてしまう方もいるんですけれども、
なるほど、
まあ、ピーチに続く国内線 LCC として、うん、何より今回は成田首都圏の方にも使える LCC ということで、うん、札幌とそれから福岡という、非常に需要の高い路線に飛び始めます、う
んうん、いわゆるドル箱路線って言われてるやつですよね。
そうですね、はい、最低の運賃というのはホームページに記載されてまして、はい、札幌行きに関しては、片道4490円からで、それから福岡行きに関しては5090円からということになってます。ただ一応お断りしておきますと、これはリアルタイムに変化するものですので、
まあ、当然そうですよね、
はい、ちょっとこれが放送されている時点では変わってるということもあるかと思うんですが、
特にLCC の、まあ、参入が相次いだこの夏っていうのは、各社の社長ともそのうちが最安値をやるっていうふうにこうあらかじめ宣言してたりして、うん、その LCC 自体が価格そのものをかなり柔軟に運用してますけど、うん、さらにそれが強まる傾向ありますよね、
うん、そうですね、うん、でしかもこのジェットスタージャパンに関しては最低価格保証という制度を導入してまして、う
ん
う
ん、なるほど、
他社のウェブサイトでだいたい同じ時間の同じ方面行きの便でジェットスターよりも安い運賃に空席があった場合ですね、コールセンターに電話して、はい、その旨の確認が取れれば、うん、それより 10% 安い支払いで飛ぶことができるという制度を導入しており、まあ、かなりの価格競争の様相を呈しておりますね。
そうですね、本当にこの価格っていうのはすごくインパクトがありますよね、うん、今ね、福岡帰られる時っていう時と比べてどれぐらい、
いやもうはちゃめちゃに違いますよね、うん、5090円という価格っていうのはもう言ってみれば結構近場の観光地に高速バスで行くぐらいの感覚ですね。
そうですね、そうですね、今までの、運賃の値下がりの幅とはちょっとレベルが違う感じにはなってます、うん、で、うん、一応お断りしておきますと、申し上げたの片道の最低の運賃でございまして、うん、空席に連動して運賃はリアルタイムに変わります。もちろん1万円を上回ってしまうこともあります、うん、ただ、おっしゃられた成田から福岡に関しては、うん、コンスタントに片道、5000円台6000円台の運賃が出てますので、うんうん、はい、かなりの安い運賃が期待できると見て良いでしょう、うん、で、ご記憶の方も多いと思うんですけども、スカイマークが最初飛び始めた時は、うん、大手の航空会社がスカイマークの運賃に合わせることで、
うん、
はい、正面からぶつかるということがありました、うん、ただ今回は運賃の桁が一つ違うということ、うんうん、それからジェットスターに関しては JAL が出資しているということで、うん、直接競合するということはなく、うん、本当に安い交通手段が一つ増えるというイメージで、我々としてもまあ歓迎して良いんではないでしょうか。
そうですね、まあ、ピーチ、ジェットスターに加えまして、まあ、この後はエアアジアジャパンとかも就航しますし、うんうん、まあ、まさに、ね、空の
価格破壊ですね、本当にね、
まさにそれですね、はい、さあそれではチェックマンズスコア参りましょう、このジェットスタージャパンについてホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、 LCC が日本のサービスを変える度10点でお願いします。
初めてじゃないですか、
チェックマン
さんの満点。
はい、うん、初めてです。で、ちょっと、改めて申し上げたいのはですね、うん、本当にこれは我々日本人としてサービスというものに払う値段について改めて考えるいい機会だと思うんですね、うんうん、
はい、
はい、今回のジェットスタージャパンはじめ、うん、LCC が増えてくるこの流れというのは、非常に我々消費者にとってもいろんなことを考えるいい機会なんではないでしょうか。
ですね、チェックマンさんのですね、収録スタジオに持ち込んでいる MacBook Air のですね、背中にはですね、ありとあらゆる航空会社のバゲージタグがこう貼ってあるんですね。バージンですとかね、キャセイパシフィックとかね、本当世界各地のバゲージタグがですね、まあ、貼ってあるのを見ると、本当にこう航空サービスに関して精通しているという印象があるんですけれども、 そのチェックマンさんが、日本の航空サービスを変えると10点と
言っているだけに
ね、かなり期待ができそうですよね、うん、
はい、
ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品お届けします。今回ご紹介したのはジェットスタージャパンでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
ちょっと予告なしでそういう話題を入れていただくのはちょっと守りには弱いチェックマンでしたまたお会いしましょう。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、生活コストを下げるというあれだったんですけど、
やはり最初にあったみたいに知恵も積もればじゃないですけども、ちょっとしたことですよね。意識することによって全然違ってくる。ただいろんなことを見ると、いろんなところにいろんなまだ無駄な部分を削減する方法っていうのはあるんだなということを改めて感じますよね。
ですね、僕は自分の会社を作った時にですね、はい、定期で、電車を使って通勤するのと、あと原付バイクで通勤するのとっていうのをコスト比較したんですよ、はい、で定期を買った場合、定期を買わない場合、それと原付バイクの平均燃費とガソリン価格から比較して、はい、どれぐらい価格が変わるかっていうのを計算したら、
すごい
買った当時って本当、下手すりゃ倍以上ぐらい原付の方がお得だったんですよね。ただその後、原油価格が高騰していって、ガソリンの価格っていうのが上がっていったんで、だいぶお得感は少なくなりましたけど、それでもね、自動車だとどうしても駐車場代ですとか、当然燃費も悪くなったりするっていうのもあるんで、それに比べると、原付でコストカットをするっていうのをやったりしましたね。
なるほど、さすがですね、さすが経営者。そうやって本当にしっかり見るっていうかね、比較してみてこっちの方が安いなってことを改めて感じるところいろいろあると思うんですよね。でそういう工夫をしてね、生活見直してみるのもいいかもしれません。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。